ぐいぐいドラゴット。本日のパーソナリティはユーミンと
レイチェルです。
この番組はドライバー求人サイトドライバーの提供でお送りしています。さて、レイチェル、もうすぐクリスマスです。
そうですね、計画あります？
計画はね、なんにもないけど私12月24日誕生日なんです。実は
すごい。何座になるんですか？
ヤギ座。
ヤギ座、1月ぐらいまでヤギ座ですか？
多分1月の長いですよ、ね、頭ぐらいまでヤギ座だと思う。あと12月の前半は多分イテ座かな。
このなんか最近こうちょっと別に、ね、すごいこう細々と決めてるというか聞くわけじゃないんですけど、なんかこう相性がいいなと思う人って大体なんか星座が近かったりとかするんですよね。
レイチェル何座ですか？
魚座。
魚座、2月？
3月。
へ
だけど私の誕生日はそんなね、ユーミみたいななんかこうキラキラした感じじゃないですか。3月2日で、ひな祭りの前の日の上に、同じ誕生日の人はゴルバチョフと朝原翔子っていう結構
シュールな感じ
こう、3月のあれでひな祭りの前の日ってなんか可愛らしい感じするんですけど、あのユーミみたいなキラキラしてない感じですよね。
私小さい頃、クリスマスイブだから、クリスマスプレゼントと誕生日プレゼント一緒にそうされてて、で弟がいるんだけど、弟がなぜか私の誕生日の日にプレゼントをもらってて、私クリスマスで自分が認識してなかったから、なんで弟は私の誕生日にプレゼントをもらえるのに、弟の誕生日にユミはプレゼントもらえないのって思って、
なんかそっかそっか、
両親から差別されてるんだと思ってすっごいね、悲しくなってね泣きそうになったことがあって
でも別でもらってたんですか？その弟くんは多分誕生日プレゼントとクリスマスプレゼントどっちももらったわけですね。
そう、もらってたの。不公平だと思う。
それはそう思っちゃいますよね、聞けないしね、なんでどうぞっていう。
なんか私だけ愛されてないんじゃないかとか
プレゼントもらってるのに
そうそうそう、子供の頃はちょっと悩んでなんで総一郎だっけみたいな、ちょっと名前出しちゃってたなんで総一郎だっけ、私の誕生日にももらえて私は総一郎の誕生日に何にももらえないって思って
ありますよね、なんかね。
そう、そんな勘違いをしてたこともありました
誕生日にまつわる話っていうか、クリスマスからだいぶ飛びましたけど、
そうそうそうじゃあこの番組に皆さんのクリスマスの予定と、あと、次回の放送までにクリスマスどんなふうに過ごしたかとかメッセージ、
そうですね、欲しいですね、
はい、
ぜひぜひお便りをお待ちしております。
はい、
はい、今日も皆様からのお便りを募集しています。メールはメールアットマークレッツウェーブドットコム、メールアットマークレッツウェーブドットコム、mail@redswave.com、 件名にグイグイドラゴットと書いてメールしてください。ツイッターユーザー名はドライバー4192、ドライバー4192、またはハッシュタググイドラ、ひらがなでグイ、カタカナでドラ、ハッシュタググイドラでつぶやきもお待ちしています。郵送では郵便番号 330-9611、レッツウェーブグイグイドラゴットまでお待ちしています。
知りすぎて損はない、教えて豆知識。
あ、アイロンがぶっ壊れた。明日着る服にアイロンかけらんがよ。助けて豆知識。
そんな時はバスルームに洋服を吊るしておくとシワが取れるらしいぞ。やってみよう。
本当かどうか信じがたいけど、ありがとね、豆知識。
ドライバーのキャラクター、オーガだ。ドライバーって求人サイト知ってるか？俺がサイト内で活躍して、いろんな会社の詳しい情報を紹介してるから見てくれよ。続きはウェブで待ってるぜ。
ドライバー求人サイトのドライバー。
グイグイドラゴット、皆様から届いたお便りをグイグイ紹介していきます。で今週はお便りが、
お便りが
ないです。
おお、みんな送ってください待ってたのに。じゃあさ、レイチェルどうしようか、この時間。
何かね、グイピーからの突如としての指示は、何か企画を考えなさい、終わりみたいな。
なるほどね じゃあさ、じゃあさ、私レイチェルの方言すごい好きなんだけど、せっかくだからレイチェルの方言教えてよ。
わかりました。全然お便りな感じじゃないですけど。
じゃあなんか私がリクエストしたのを方言で言うと、鹿児島弁で言うとどうなるか聞いてもいいですか。
はい、
どうしようかな。そうやって言われるとちょっと難しいよね。例えばさ、こっちおいでとかっていうのはさ、
コケキャン、
コケ
キャン、
コケキャン、
コケキャン、
コケキャン、なんかコケここみたいだね。
ここにコケっていうのがここに、でキャンっていうのは来てっていう。あとなんか多分これ九州の人は結構共通してると思うんだけど、今から行きますねっていう。あ、今から来ますねだ。
来ますね。
今から行きますっていうのを、今から来ますねって。
それどっちかも混乱するよね。え、来るの、行くの、え、私は どうしたらいいのってなる。
あとなんかこう、ほうきで吐くとかっていうのを、私たちはほうきでは
わく。へー。
そう、だから先生とかもなんか掃除時間とかに、ほらそこをさっさとはわかんねーとかっていうのに、ちゃんと国語の授業では吐くって習ってる。なんだろうみたいな、どっちが合ってんのみたいな。
へえ。あの、東京にレイチェルが出てきた時に、こう方言って認識してなくて、あ、これ東京の人言わないんだっていうような言葉ってありました。
なんかね、ちょいちょいあるみたいなんです。あとイントネーションが違うとかあるみたいなんですけど、そんなにないですね。なんか、あの、これもちょっと不思議な話なんですけど、田舎にいる時に、中学校3年生ぐらいの時に、あの、都会の子が転校してきたんですよ。で、普通そういう都会の言葉話してる子っていじめられるんですけど、みんな仲良かったから、じゃあさとか言ってゲームにしようよみたいな、なんかみんな今から標準語で喋んなかったら罰ゲームでみたいな、っていうよくわからない標準語の練習をしてたから、こっちに来てそんなになんか標準語にこう戸惑うとかがなかったんですよね。
そうなんだ。なんか私は埼玉出身で、あの、取り立てて方言がない地域だから、すごい可愛くて萌えって感じ。
濁点多いですけどね。濁点と、あとなんかこうちょっとした言葉で済まそうとするというか、なんか今さっき言ってたみたいにコケケとか、
コケケって本当可愛い。コケケ
あんまり言葉を使わない感じですよね。
私コケケって呼ばれたら転びそう。かわいい。
コケキアンセとか。でも子供がなんかこ、あの、本当にこけた時に、なんかあの傷を作ってて、でその近所のおばちゃんとかがどうしたのって言ったら、半溶けたって言ってたっていうのを聞いて、かわいい。それはかわいいと思った。半溶けたっていうのが、あの、こけたってことなんですよ。
かわいい。かわいい。今度はちょっとコロナ時言ってみようかな。
半溶けた、
半溶けたって。
半分溶けたみたいな感じだよね。
めっちゃかわいい。私ね、実は沖縄に住んでたことがあって、宮古島に2年いたんですけど、全然方言が近くて、例えばようこそってみゃーちって言ったり、あとこうかわいいとか綺麗な女性をアパラギ女の子とかって、
アパラギっていう
か、アパラギがその綺麗なとかかわいいみたいな感じで、もうまるっきり違う言語のような感じで、おじいとかおばあが喋ってるの全くリスニングできなくて、やばい、日本にいるのに全く何言ってるかわからないっていう現象に。
結構でもなんかその地元の人たちも、おじいちゃんおばあちゃんが喋ってるのは意外とわからないって言いますよ。
やっぱそれくらい方言がこう強く色濃く残ってて、今の若い世代だともうちょっとこう、
もうちょっと標準語に近い言葉になってるかも。鹿児島弁もそうですもんね。お母さんと、あの、おばあちゃんが喋ってるのとか聞くと、聞いてた時は、ここどこだっけみたいな。じゃあなんて喋ってるんだろうみたいな。ニュアンスで分かるしかないみたいな感じの。
レイチェル今は標準語で普段喋ってるけど、あの、おうち実家に電話したりすると、
全然全然、
へー、
お母さんみたいな。
かわいい。
どうした、あの、さっき電話してたでしょとか。
かわいい。なんか私の父が三重県出身なんですけど、ちっちゃい頃実家に帰省するときに、ちょうど名古屋あたりのパーキングエリア、車で帰省してて、名古屋あたりのパーキングからちょっとずつ関西弁に変わってくっていう。
やっぱあるんだ。
なんか釣られて、 それまでは私たちと子供たちと一緒に標準語で喋ってるのに、本当名古屋のパーキングあたりからなんかアクセントとかイントネーションとか変わってきて、でパパなんか関西かぶりしちゃってみたいな、まあ、出身なんだけど
なんかね、なんかなんだ、免疫があるとそうなってしまうんでしょうね、
うん
うん、九州行ったらだからやっぱり鹿児島弁で喋れちゃう、標準語だと逆におかしいみたいになっちゃうから、
うん、かわいい。でもなんかこのレイチェルの鹿児島弁講座面白いから、うん、なんかまたどっかで
どっかで、
うん、なんかコーナーになったらいいなって。
あのお便りもなんかその謎解きみたいな感じで、うん、あの方言で書いてもらいたいなと思っちゃう。
あ、それ嬉しいかも、ね、なんかちょっとクイズっぽく、うん、例えばさっき言ったアパラギどういう意味か分かりますかとか、うん、なんかこう全然違う言葉とか使ってたりしたら教えてもらいたいね、うんうん、面白いかも、うん、なんか全部方言で、
うん、
お便りもらったらすごい楽しいかも、
うんうん、なんか解読する方が難しそう、うん、読むのも難しいかもね
そうだね、
発音合ってるかなみたいな、
うん、ということで、はい、来週以降はもう皆さんからのお便りがじゃんじゃん来ることを私たちは期待していますので、
はい、
よろしく
ぜひぜひ、
はい、
あの方言でもお便りをお待ちしています
はい、
はい、以上お便りのコーナーでした。
魂で叫びたい素晴らしい四字熟語。
物事に集中して我を忘れてしまっていることを、歯の隙間に挟まったネギが取れない居心地の悪さを感じながら。
無我夢中。
もう一回。
無我夢中。あーあーあーあー、
ドラえばのキャラクターオーガだ。ドラえば敵友人サイト知ってるか。俺がサイト内で活躍していろんな会社の詳しい情報を紹介してるから見てくれよ。続きはウェブで待ってるぜ。
ドライバー求人サイトのドライバ
ー、グイグイドラゴット。この番組は私レイチェルと
ユーミンでお送りしています。続いてはグイグイリンリンのコーナーです。このコーナーでは毎週多彩なゲストに電話インタビューをし、お仕事やプライベートの話をぐいぐい突っ込んで聞いちゃいます。今回のゲストは三愛運送株式会社専務取締役出島聡さんです。出島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ出島さん、まずは三愛運送株式会社さんの事業内容を教えてください。
はい、弊社はですね、主に新聞の輸送を行っていまして、
はい、
はい、各工場からですね、各販売店さんへの輸送をやっていたり、あとは一般貨物部という部門がありまして、そちらの方からは、いろいろな商品ですかね、問屋さんの方から、センターさんの方へ、納品をしたり、あとは、工場間の横持ちとかをして、るような会社になります。
はい、新聞の運送って私初めて聞いたんですけれども、
はい、
珍しいんですか。ごめんなさい、知識がなくて。
そうですね、なかなか新聞輸送をやる会社というのも結構少ないとは思うので、まあ、新聞社さんも限られてはいますので、うん、その中に入る会社さんっていうのも結構限られてると思うので、割と珍しいあの輸送ではあると思います。
へー、ちなみに御社のこう一番の強み、アピールポイントってどんなところですか。
ですね、うちの方は一般貨物部も新聞部も含めまして機動力を売りにしていまして、
はい、
はい、どんなものにもできるだけ対応できるような形で行っております。
うん、じゃあお客様のこの要望に迅速に対応するとか、そういったところが強みっていうことですよね。
はい、そうです。
うん、お仕事のお話だけではなくて、出島さんのちょっとプライベートなお話もこれから伺っていきたいんですけれども、
はい、
はい、出島さん、何かご趣味ですとか最近ハマっていることとかってありますか。
趣味はですね、はい、今は子供との旅行もそうなんですけども、個人的にはウィンタースポーツですね。スキー、スノーボードが好きで、はい、
いいシーズンですものね。今年も行かれました？
いや、まだこれからです。
あ、そうなんですね。ちなみにお子さんとご旅行っていうお話ですけど、はい、お子さんおいくつなんですか？
4歳と1歳です。
おー、今すごい可愛い。男の子ね、可愛い盛りですね。男の子女の子どっちですか？
はい、長女と長男。男ですね。
へー、
はい、すごい理想的な兄弟ですね。一姫二太郎という。
はい、は
い、もうなんか可愛くてしょうがないんじゃないですか？
そうですね。
スキーとかって経験がなくてもできるものなんですか？
まあ、なんとか行っちゃえばですね。もう
行っちゃえば大丈夫ですか？私もやってみたいなと思うんですけど。
子供も一緒に、うん、一応やらせてますので。
あ、そうなんですね。ちなみに1歳の男の子はまだソリとかですか？
まだ1歳の方は旅行はまだデビューしてないんですよ。
そうなんですね。
なので今子供と2人で、うん、旅行に行くような形ですね。
小さな恋人。
はい、そうですね。
いや、でも本当にもうパパがね、好きでたまらないんでしょうね、娘さんも。
だといいんですけど。
じゃあもうこれからの成長がね、楽しみですよね。
はい、
はい、今年は例えばこの先お正月とかスキースノーボード行かれる予定って立ててますか？
まだ立ててはないんですけども、うん、これから計画して行こうかなって思ってます。
うん、いつもどのあたりに滑りに行かれるんですか？
今はですね、大体新潟の湯沢とかですかね、うん、あとは諏訪とかですね、長野の諏訪あたりです。
うん、やっぱり雪質がいいところを選んで行かれるんですか？
そうですね、子供もいるので、うん、転んでも痛くないっていうようなところを選んで行きますので、うんうん、
じゃあこうふわふわでパウダースノーでっていったところで。
そうですね。はい、
じゃあもうますますこの冬満喫していただきたいなと思います。
はい、はい、
もっとお話を伺いたいところなんですが、
はいはい、
最後にリスナーの皆さんへ出島さんからメッセージをいただけますでしょうか？
はい、弊社はですね、今車の方を随時入れ替え中でして、
はい、
綺麗なトラックに乗ってですね、お仕事したい方とか、あとは仲間もすごく仲がいいので、
うん、
和気あいあいとしてますので、まあ、そういうような輸送会社に入りたい方とかいらしたら、ぜひ声をかけていただきたいです。
はい、ありがとうございます。
はい、
今回のゲストは三愛運送株式会社専務取締役出島聡さんでした。出島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ぐいぐいりんりんのコーナーでした。
突き抜けろ、スピードの向こう側へ。
骨粗しょう症、諸症、訴訟症、骨粗しょう症、訴訟、症訴、骨粗しょう症、訴訟、症訴。続いてはレイチェルの晩酌タイムです。おー、いい音。このコーナーでは映画や本、お気に入りのお酒など、レイチェルがぐいっと晩酌しながらぐいぐい話していきます。レイチェルとお酒を飲んでいる感覚で寛大な心でお聞きください。こぼしてる。
飛びましたね。今日は顔にも来ましたよ。
今日何？あ、飲んでる飲んでる、早速。
男梅サワー。これね、本当美味しいんですよ。飲んでください。
ちょっと一口。これなんかパッケージがもういいね。お疲れさんに梅がしみる。
この飴知ってません？
うん、
美味しいでしょ。
うん、美味しい。あ、
男梅、知ってる。うんうん、なんかキャンディーがあるでしょ、
うんうん、梅のキャンディー、
そうそれのサワーなんです。
え、すごい、口に入れた瞬間めっちゃ梅キャンディー。
VP どうですか？
だってさ、プシュってすごいいい音と思ったら、なんかさ、わちゃわちゃなってるからさ、私なんかこれを読み続けるべきか、ちょっとなんか突っ込むべきか、どうしようかなっていうぐらいわちゃわちゃなってた。
そうなんですよ。はい、ではね、うん、今日もぐいぐい話をさせていただきます。
はい
はい、私がですね、今回見た映画は、
はい、
11月23日、もうつい先日ですね、
うん、
公開されたギフテッドという映画でして、
へー、
はい、マーク・ウェブ監督、500日のサマーとか、うん、アメージング・スパイダーマンの監督もなされている方が、ほうほう、監督をされているギフテッドという映画です。はい、ストーリーなんですけど、
はい、
すごいこう、すごい説明の人みたいな感じだったんですけど。
ギフテッド。
でこう前回言った時にちょっとあまりにもうまく話せなすぎて、うん、どう話していいものかみたいなこう枠組みを考えてうん、うん、この順番でやりすぎたものかちょっと今あの自分で読みながらいやなんかちょっと機械的だなと思ってるんですけど
難しい映画の、ね、紹介ってすごい難しいですよね
はい、まあ簡単にあのストーリーを説明しますと、うん、ギフテッドを授かった一人の少女メアリー、
うん、
叔父のフランクに育てられながらそのギフテッドによりいろんな問題が起こっていくんですね。
ほうほう。
でその中で彼女が成長していっているもの、母親が自分の娘にどうあってほしいか望んだこと、幸せとは何かを考えさせてくれる映画です。はい、ギフテッドってどういう意味か分かります？
なんかギフトのなんか過去形というかギフトをもらったみたいな、
なんかまあ、調べたんですけど、うんうん、ギフテッドっていうのは生まれつき平均より著しく高度な知的能力を持つ人のことを言っていて、まあ、その全ての分野に秀でてることは稀で、うん、何かに突出してる場合が多いんですって。
あ、じゃあ例えば数学の分野とか物理はすごいとか、
いますよね。なんかこうよく周りにも例えば東大の人ってなんかすごい頭いいんだけど、うんうんうん、普通の会話がなんかちょっと、うん、本当に東大出てるのみたいな、
うん、います、
うん、なんか何かに突飛しすぎて、うんうん、他のことがあんまり得意じゃないみたいな、
うん、なんかアインシュタインとかもそうだったっていう ね、話もありますけどね。
でその少女のお母さんなんですけど、うん、もう亡くなっちゃってるんですね、
うん、
で、そのお母さんっていうのは数学のなんだな、数学学者、
数学者、
数学者、うん、数学学者数学者、はいなんですけど、それを娘も引き継いでいて、
へえ、
で、ある日、まあ、その学校に行かせるんですね、
うんうん、
普通の小学校に行かせるんですけど、もう簡単すぎて数学解くのも苛立っちゃうみたいな、そんな簡単なことやってんのみたいな。
なるほどね、自分はそこに能力が、
うん、そうそう、なんかもう暗算でできちゃうんですよ、
うんうんうん、1
たす1はとか言って、2ってみんな知ってるでしょみたいな、そんなん分かりきってることじゃんみたいな。
うん、
だから自分が特別だと思ってないからみんなも分かってるものだと思ってて、なんですけどそこからまた問題が発生するのが、うん、その問題っていうのは、お姉ちゃんの娘を弟が育てていて、
う
ん、
ほうほう、
でお姉ちゃんっていうのはその数学者で、
うん、
お姉ちゃんは妊娠した段階で、
う
ん、お母さんに絶縁されてたんですね、
う
ん
う
ん、で難しい問題を本当は解いてたんだけど、
うんうん、
もう過去にお母さんにやっぱり数学を数学をってあまりにもこう教育されすぎて、うん、自分の好きなことが全くできなかった。恋愛して駆け落ちもしたりもしてるんだけど、
うんうんうん、
やっぱりお母さん の, その執着が強すぎて、うんうんうん、その人と別れさせられたりとか、そういう人生を歩んできたから子供を産むってなった時に絶縁されたんだけど、もう多分何を思ったか、まあ、自殺にしちゃうんですけど、うんうんうん、弟にその娘を託したんですね、
うんうんうん、
でそのお母さんっていうのは、うん、普通の子供が感じる普通のことも感じてほしいって、
うん、
その言っていて、
うんうん、
でもお母さんがまさか自分の孫が、うん、また娘と同じようにその能力を持ってるって思っちゃったもんだから、
うんうんうん、
絶縁してたはずなのに取り返しに来るんですよ。
なるほど。
もうそのお母さんも怖いけど執着心やばくないですか、うん、
怖い
怖いですね。
だってそんなね、娘だけじゃなくて孫も自分のこう思い通りというか、
う
ん
う
ん、
そう
自分が引いたレールの上を、うんうん、
で自分もその数学者だったんですよ。で解けなかったものを娘にさせようとして、
うん、
でその娘がもうなんだろう、絶縁になっちゃったんだけど、うん、実はそれ解いてたんです、
うんうんうん、
お母さんが難題っていうのをもうノーベル賞にもできるみたいな範囲なんだけど、もうでも娘は最後にお母さんのために生きてきたんじゃないから、
うん、
お母さんが亡くなってからこれを発表してくれって言って弟に託して、叔父でもなくその子が育つ環境をどうしようかっていうところで里親に出すっていう選択肢になったんですけど、
うんうんうん、
でもなんかおかしいっていう、なんか猫がその娘のメアリーが可愛がってた猫を誰かがですね、もう里親探してますみたいな感じで保健所に出していて、それを発見して、お母さんは、うん、猫嫌いで猫アレルギーなんですよ。でそれで息子がピンと来て行ったら、その里親のところに、うん、そのおばあさんが 数学者 の, その育てるみたいな教育みたいな人を引き連れてきていて、うんうん、でその時にこう書類をお姉さんが置いていったものをお母さんに、うんうん、お母さんとあなたがこれを解けなかったあの人、うん、お姉さんのことをいろいろ言うけど、うん、実は姉さん解いてたんだよと、
うん、
でもあなたのその執着によって、うん、姉さんはもうこれを発表することによってお母さんがどう変わるかっていうものを恐れて彼女は死んでいったんだと、
うん、なるほど。
で死んだ後にこれを発表してほしいって言って亡くなっていったんだよっていう話をしていて、
うんうんうんうん、
もうそのお母さん の, その執着心もすごいんですけど、うん、まあ、人ってなんかどういう環境で育つかによってその内面が本当に変わるんだなと思ったのが、うん、その娘 の, そのメアリー、
うん、
もう数学者ですごいんだけど、うん、思いやりの心が分からずしてこうだんだんやっぱそのおじと一緒に暮らしてたことによって、うん、あのなんだろう身についてる、
うんうんうんうん、
なんかこう泣くこともできるし、うん、ちゃんと自分のなんだろう気持ちも言えるっていうところとか、なんか見ててもうずっと号泣しちゃってたんですけど
なんで私置いてくのみたいな、約束したじゃないみたいな、
うんうん、
多分数学者とかのね天才児多分そんなこと言わないと思うんですよね、ちゃんと感情が育つっていうのか、
うんうん、
何かにこう引いてすぎて、
うん、
他の部分がこう欠如しちゃいがちだけど、
うんうんうんうん、
そういうちょっとこう人間臭い部分がちゃんと身についたりとか、
まあ、最終的にねちゃんと一緒に暮らすようになって、うんうん、もうハッピーエンドだったんですけど、うん、まあ、あの幸せってなんか何をもって幸せなんだろうねってすごく考えちゃって、
うんうん、
なんか自分もそうなんだけど、なんかあれがあるのにこれも欲しい、
うん、
これはないけどでも幸せとか、こうその自分の物差しというか、うん、自分が幸せだと思ったら全部幸せなんだよねっていうのをすごく考えちゃって、うん、なんかこう最近そのあ自分って結構ひがみっぽかったかもみたいな、人、うんうんうん、羨ましいとばっかり思ってて、
うん、
自分が幸せなことに目を向けてなかったなっていう、なんかちょっと反省した映画になっちゃったんですけど、
うん、でも私もそうかもしれないなんか、うん、多分本当小さいことで言ったら、うん、毎日ふかふかのお布団で寝られたり、
うんうんうんうん、
あったかいご飯が食べられたりが、うん、幸せかもしれないけど、
うん、
そういうことに目を向けず、
うん、
もっとなんかこうしたいとか、ああしたい、これ欲しいとか、欲ばっかり書いちゃうというか、
なんか欲まみれになってくると、なんかその小さな幸せをなんか自分で見つけていければ、うん、多分いつの間にか大きな幸せを勝手に受け入れられるようになってるんだけど、うんうん、あれもないこれもないっていう方にフォーカスしていくと、
うんうん、
人間って多分全てがあれもないこれもないになっていくんだろうなっていうのをすごく感じた映画でしたね、
うんうん、そうかもしれない。
うん、
ちょっとなんか本当に人生のお勉強させられた
ちょっとね長々となってしまいましたが、
はい、
はい、ギフテッド、あの今ね公開中なので、ぜひ興味がいた方は見てほしいなと思います。
私も行こう映画館、
はい、はい、以上レイチェルの晩酌タイムでした。
さて、肩透かしプレゼントの発表です。レイチェル、今日は何ですか？
はい、まあ、もうすぐクリスマスということでですね、
うん、
クリスマスに欠かせないものといえば、
え、クリスマスツリーかな。
はい、そうなんですよね。というのも大事なんですが、
はい、大事なんですが、
やっぱりね、
うん、
プレゼントをもらうには、うん、あのもらう袋が一番大事かなと。
お、なるほどね。プレゼントをここに入れてくださいっていう袋、
はい、はい、というわけで、はい、今回はですね、クリスマスブーツ、
おー、
はい、プレゼントの中にプレゼントも入ってるかもしれないので、楽しみに待っていてくださいね。
はい、さて今回の当選者は、
はい、それが残念ながらいないんですよねお便りがね、なかったもので、
お便りがなかったんですよ皆さん、
ね、もしかしたらね、この中に私たちのなんか特別な何かも入ってたかもしれないのに。
そうですよ、私たちのね、もったいない何かの写真的なものが入っちゃってたかもしれないですよ、
ね、本当に、まあ、しょうがないですね、
うん、
はい、
ぜひね皆さん来週以降も送ってもらいたいなと思いますし、
はい、
また送る際には住所明記していただかないとプレゼント届きませんので、はい、住所明記も忘れずに、
はい、肩透かしすぎるプレゼントでは、お便りをくださった方の中から抽選で1名様に毎週謎のプレゼントを用意しております。何がもらえるかは当選発表までお楽しみ。
皆さんからのお便りや相談メッセージお待ちしています。メールはメールアットマークレッツウェーブ .com、 メールアットマークレッツウェーブ .com、 件名にグイグイドラゴットと書いてメールしてください。ツイッターユーザー名はアットマークドライバー4192、アットマークドライバー4192、またはハッシュタググイドラ、ひらがなでグイ、カタカナでドラ、ハッシュタググイドラでつぶやきもお待ちしています。みんなつぶやいてね。さあ、ということでレイチェル、あっという間に
もうね、エンディングになりました。
早いですね。あっという間、チュンって、うん、チュンって過ぎた。
今日はね、ちょっとお便りがなかったので寂しかったんですが、うん、まあ、私がちょっとなんかこう、あの映画の説明を一生懸命やりすぎて
でもね、あのいい映画っていう熱が伝わってきたから、多分聞いてるリスナーの皆さんももう多分明日映画館に走っていくと思いますよ。
ですかね、うん、もうなんかこう、うまく説明するって本当難しいんだなと改めて思いました、う
ん、映画の説明はなんか特に難しい感じの印象があります。
なんか感情を説明するのはすごい、あの、ね、最初と最後はこうできるんだけど、その合間の、うん、なんかストーリー、本当のその見たまんまのストーリーを話しながら、うん、あらすじじゃなくてストーリーを話すところってすごい難しいなと思って、まとめて言えないと思って、
うん、私も勉強しよう
、はい、
またなんか次回のレイチェルの晩酌コーナーも、うん、まあ、どんな映画を紹介してくれるのかなと、はい、私はウキウキしながら期待してます
多分頑張ります
、うん、リスナーの皆さんもそうだと思いますので交互、
はいはい、
期待で、
はい、
グイグイドラゴット、この番組はドライバー求人サイトドライバーの提供で、私ユーミンと
レイチェルがお送りしました。また来週、
グイグイ。